今日の水戸黄門様はお二人お越しいただいております。華厳宗館長東大寺第224世別当橋村光栄先生、そして前中スルタンオマーン国特命全権大使の小林俊則先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも高橋真也さん。今日も見学の方が多いんですよ。
見学の方ね、たくさん、
あの中へ、親子も仲いいな、岡崎さんってね、
はい、
神戸の人ですけど、この人はほんまにホッとする雰囲気、
はい、
割と私ね、ホッとする雰囲気の人にどうぞお越しくださいホッとせえへん人はもう本当は来てほしいないねんけ
どそうなんですね。
いやいや、それはほら人間やから、いろいろね、
癒しを求めておられるんですね。
そう今ちょっと遅れて、公認会計士の陽気ある松田先生来てるけど、
はい、
松田先生もホッとするね、なんか京都の人でね。
それで
一番びっくりするのはね、小林大使のあの時代にね、枚方からね、灘に行ってるって
ね。え、遠いですよ。
遠い、時間どのぐらいかかりました？
片道1時間半ぐらいでしたかね。1時間ちょっとぐらいですね、
ということは普通ね1時間圏内なんですよ、別に良かったんですか、その1時間半かかっても。
あの学校、学校的には何も言われませんし、まあ、だからそこはもう、
そうですか、おそらくね大使の時代、枚方からね、一人やね、灘に行くって、
まあ、なかなか行かないでしょうね。
あれ枚方から東大寺とはどのくらいかかりますか？
電車で、電車で行くと結構遠いですね。同じぐらいかかると思いますね、はい。
東大寺もすごい学校やもんね。
そうですね。
今先生、奈良のトップでやっぱり今東大ですか？
まあそうかもしれません ね、それに近いと思いますけども。
東大寺憧れてた、西大和とか、
はい、そうですね、でも東大寺は男子校なんでね、うちは娘ですから、ちょっと下の子はね、
そうびっくりした。役人ってね、案外ね、だんだん出身多いですね。
そうですね、割と、まあ、最近は少ないと
思いますけど、あれ村上さん、村上半藤の村上、
先輩です、
先輩ですよね、もうもろさ、なんだあれ、基本的にね、
まあね、じゃあ奈良からで、あの東大に行かれる方が多いから、そのまま役人になられるんでしょうね。
熾烈な競争してたんでしょう、ほんまのこと言うて。
あの中学高校奈良の時ですか、あのこれですね、言うとなんか嘘やろって言われるんですけど、私本人的にはあんまりその熾烈な感じではなくて、あの当時、今は分かりませんが、当時は非常に自由な学校だったので、あの入ったら、まあ、あの適当にやっとけっていう感じの、感じでしたですね。
適当にやっとけですね、長官もそんな感じや頑張ってへんいう感じでいたる。どっかでやっぱり地頭がすごくええねんやろ
な。でしょう。でも灘は結構そう自由な校風とは聞きますね。
それはね、やっぱりそれが地頭の栄光を集めてや
ん、
反対に、僕ね、あの高級官僚若い子がお友達多いやん、あんね、ずっと見ててね、諦めない
、はい、
中途でやめない、できないからっていうふうな部分絶対持たない、そりゃそうでしょ、諦めて、もうできないわ、あんたやってじゃ、東大行ける思う、
いけないでしょうね、
やっぱり粘り強い人や、逆に小さい子粘り強かったんちゃいます、
久しぶりに褒めてもらってるんですごい意外な感じがします
あれじゃ、奥さんも粘り強く口説いた方ちゃいます。
逆です
逆
このね、平気で逆と言えるね、この粘り強さ逆に諦めない、すごいね。それ奥さんが、やっぱ奥さんに相当ほんなら声かけられたんですかこれ奥さん聞かせますよ。
いや今いろんなこと今考えてどう返答しようかなと思ってますけど、
あ この辺が長官と大使の違い、
ね、
長官は嘘でも押し通すね、
はい、私は小物なんでですね
あの変な話ですけれども、お寺のやっぱり代々継いでいくのは女性の問題ってほとんど見合いなんですか、どうなんですか、恋愛なんですか。
いろいろです、
うん、今どっちが多いんですか。
今は多分恋愛の方が多いと思いますね、まあ、それは外から見てて実際のところはよくわからないですけれども、もともとひょっとしたら話があったのかもしれないですけど、 なんかこう昔みたいに言い名付けだとか、はいはい、なんかそういうことではない場合が多いように思いますね。
僕らの感じてるお寺ってそういう感じですよね、
うん、
お寺の子やからもうあの子と見た親が決めて、うん、で次なさいよって、うん、先生どうやった恋愛ですか。
うん、そうです。ただね、思うとやはりそのお寺同士だとかそういう形で来られると、
うん、
後々のいろんなこう人間関係だとか、
なるほど、
そういうことがスムーズなことは多いような気がしますね、うん、そうでないとまた一からみたいなところがありますから
ね、 なるほどね、ただ僕ねお寺のに嫁ぐのはね大変思いますよ、
うん、
というのはどっかで世間と違うところがいっぱいあると思うんで、
うん、
それ支えるのは大変思う、
うん、
新藤さんがお寺のお嬢さんともしかね、
うん、
見合いの話だったらどうします。
まあね、でもうちは祖父がお寺関係でちょっと言いましたから。
なんでそんな由緒正しい祖父がおんのに、なんで新藤さん実はね、今日大使に聞きたかったの
は、
ね、
はい、
イスラム教の社会の大使してました、
はい、
仏教に対してはどういう見方してるんですか、あの辺の人は。
イスラム教の人っていうのは一般的に宗教に対しては結構寛容なんです。これは意外だと思われるかもしれませんけども、
そうですか。
もともとそのほら昔十字軍とかですね、はいはい、ありましたね、キリスト教との対立とかも、はい、あの時もそのイスラム教っていうのはその、まあ、お金さえ払えば、ちょっと怖い、まあ、いろいろあるかもしれませんが、お金さえ払えば宗教っていうのは当時はですね、別に信仰の自由は認められたっていうのが当時の、まあ、サラセンの頃のですね、はいはい、国で、で、まあ、それが、まあ、現代でもですね、比較的そんな排他的ではないんです。ですので割と宗派忘れましたけど、日本の仏教の坊さんが来られたりとかですね、もされてましたし、別にそれは、まあ、布教ということではなくて、まあ、神前的な感じですね、いらっしゃってましたし、例えば日本人に対しても、そのイスラム教徒でないからどうのっていうようなことは全くなかったですね。
そうですね、はい、ただ仏教って5万人ぐらいしかいない、5億人ごめんなさい、
全世界でですか、
うん、ものすごく少ないですね、うん、イスラムが今ものすごく増えてますね、
まあ、人口が増えてますので
、
そうです
ね、うん、でね、はい、入るの簡単、
そうなんですか、うん、
2、3回教会に行ったぐらい
で、イスラム教徒になるっていうのは、まあ、私はイスラム教徒ですって言えばイスラム教徒になれるという話で、まあ、より厳密に言ってもそのイスラムの、そのいわゆる牧師さんみたいな方がおられるんですけど、うん、そういう方が認めればいいと、ということなんで、あまりその厳しい何か試験的なものがあるとかっていうことではないようですね、
うん
うん、どうイスラム教になったら。
いや私どこにも属してないんですけれども。
あ、無所属。
はい、無所属です
。
は
い、選挙通る、ね、東大寺がどっかと姉妹提携してるようなところって海外の宗教ではあるんですか。
姉妹提携的な形でどこかと例えば交流事業をしてるとかいうようなところは今はないですね。
あ、そうですか。
ただ行き来は日本と中国と韓国の仏教界の集まりがあったり、うん、そういうものはありますけれども、個々の関係で行き来というのが今あるわけではない。
ただ元来中国にはその政治体系が共産主義ですから、うんうん、どちらかというと仏教とかを否定する方の、
うん、
国のシステムやのに、
仏教は基本的にあの人の生きる生き方の道なので、どこかにその神様がおられて、まあ、世界とか人間が その創造されたというような形ではないし、あのまたあの国の憲法だとか法律のようにその国の事情の決まりがあるわけではなくし、あの共通してあの人が共に生きてい、いくあり方を学ぶ宗教ですのでね。だからあの仏教の側からあの例えば共産主義の国であっても社会主義の国であっても日本のような国であっても、まあ、その中であの仏教の教えというのは その国の何かにこう当たるわけではなしに、あのその どんな国であってもあの人間が共に生きていける道をあの模索しましょうと、まあ、そういうあの方向性があるので、まあ、だから中国でもあの北朝鮮でもあの仏教とはいますから、あの、まあ、そういうなんていうんですかね、対立してるのではないけれども、うん、あのその中でもあの信仰というかあの仏教の教えを学ぶという人はあの結構おられると思います。うんうん、
これ思え、はい、先生言うたら納得するやん、聞いてしまうやん。
そうです。
これやっぱりすごい力やな、人間力。うん、
本当です
ね、それ本当いつも思うね。
拙いあれですけれども、例えばベトナムなんかでもね、
はい、
基本共産主義の国ですけど、
はい、
あのお寺もあるし、あのお坊さんと あの東大寺もベトナムからお坊さん来られたりすることありますからね。
そうですか。
だからその国その国で仏教っていうのは多分どんな制度があってもあの生きていけるというか、うん、教えを広めていけるまあ、ベースはあると思うんですけどね。
だいぶ前ね、まだコロナの前でしたけどね、中国の人がねブームな時に東大寺行きましたら、ものすごく中国の観光客が多くて、
うん、
先生今だ今はどうなんですか。まだやっぱり戻ってきたんですか。
うん、またあの中国の本土って言っていいのかどうか分かりませんけども、はい、あの本土の方はまだ以前ほどあのおいてではないですけれども、でも中国の方は多いですね。あの記念写真撮ってはったらあの ER さんとか、なんかそういうあのその言葉がね、あの韓国だとか他の中国あの東南アジアの方と違って中国の方だなっていうのが分かります。
あのどうなんですか、その今回も、うん、もうこの時代仕方なしにあの先生がテレビ出て、
うん、
配管料を上げさせてもらいますよと、
うん、
やっぱりそこまでやっぱり物価高も含めて、
うん、一番その大変だったのがコロナの、
うん、
3年間っていうんですか、
うん、
でもうその間の何て言うんでしょうか、あの今現にあるいろんなことを維持していこうと思うと、
うん、
もういろんなことを切り崩さないとやっていけない、まあ、それが3年近く続いたというのが、
うん、
一番大きな理由です。あとその例えば目に見えるところというのは、例えばお堂壊れてたらそれ修理しましょうというようなこともありますけれども、日本の文化財というのは木でできてるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれをやはり古いものは未来に伝えなさい、伝えましょう、伝えたい、まあ、そういう、うん、気持ちそれぞれみんなありますからね。でそれを守ろうと思って、やっぱり防災施設だとか火事になったらどうするんだとかいうようなことを境内全体でしようとするとなかなか経済的に大変ではないんです、
うんうん、
で建物の中には国宝が当然ありますので、そういう指定のある場合は補助も何ぼかいただけるんですけれども、逆に補助をいただいてる事業をコロナでしんどいから途中でやめてしまってというわけにもなかなかいかない。また防災の工事してる間にもし何かあったらどうするんだということがあるの で、まあ、そういうこともあって、一旦その寺の境内で崩れてしまうと、
うん、
なかなかそれをいわゆる営利事業ではないのでね、なかなか元に戻すのは難しい面があるんです。だからそういうことも含めて今回の値上げをせざるを得なかったようなことがあります。
それはそのテレビ見てる人は一元的にしか見ないから、
うん、
あ、何やって、
うん、
僕は東大寺の前から思うんですけど、
うん、
他よりは安いですよね 正直に入館料、いや本当本当、えなんでこんなんで600円、うん、1000円取んのっていうね、
うんうん、
小さな寺いっぱいあります
ありますね確かに
京都、京都なんか行さんありますよ、
ね、行さん本当にね、うん、いやそういう意味では東大寺安いな思うの、うん、ただやっぱりネットを使った新しい体制のお寺の課金システムいうのがもう、これは通産省おられた大使に聞きたいんですが、うん、別にしてもいいと思いません、
うん、
正規の税金をちゃんと払うようにして、
うん、
どっかでビジネス的な発想なかったのがやっぱり、うんうん、まあ、うちの教会の赤バラもそうですけれど、うん、NPO が儲けたらいかんじゃないし、
うん、
ちゃんと税金を納めるような体制でビジネス化をしていく時代にもなったんですよ、
うん、
それは昔見た補助金だけでいける時代じゃなくなって、
うんうん、
それ農水の小林先生喋ってもやっぱり同じ思いますよ、やっぱり補助金だけで何か一つの事業体が回る時代も終わってきたんで、
うんうんうん、
通産省的にその辺どうなんですか。
まあ、今私は通産省的に喋れる立場ではないですけど、私個人で言うと、私はあの宗教団体からですね、うん、税金取るっていうことには私は割と否定的なんではありますので、うん、それはやっぱりその心の問題とかですね、うん、いうことから、うん、には非常に大事だなと思っているの で、うん、でただまあ、宗教団体であってもですね、まあ、収益活動という辺ですけども、うん、何らかやっぱりうまく収入を得るような活動をされるということ自体は、
うん、
もう少しあってもいい場合もあるかなとは思います、
うん、僕そう思ってるんですよ、例えば経済に車入れて定期的に貸します、これ税金かかりますよね当然、これ一つの事業です。だから僕は宗教団体が無税っていうのはこれはもう当たり前のことで大前提ですから、でもその大前提がもう崩れてきてるわけですね、収益ベースが絶対落ちてくるんです、
うんうん、
今のままやったら大変ですよ、
うん、まあ、実際ね、こう人口の少ないところのお寺さんはね、もう檀家さんもいらっしゃらなくて、
そうそう、
だんだんとねもう廃墟みたいになっていくようなね、うん、ところもあります
し、ね、そういうね、もっと困るのは観光とかそれ以外の部分で、うん、昔のものを古いものを歴史的に守ってるお寺が、
うん、
この間衰退して潰れちゃったら大変、うんうん、これは一檀家だけのお寺じゃなしに、
うん、
日本全部、特に東大寺なんかその日本の歴史そのもんですから、もう補助金が下りる率がほとんど減る一方ですから、
う
ん、
そうですね、
うん、そやけれどもその反対に補助金ないけどお前とこで頑張れ、僕ね、これ一番いい例がね、
うん、
国立大学です、
うん
うん、
お前らで頑張って経営せやって、
うん、
独立行政にされたわけでしょ、
うん、
結局何が困ったか言ったら、うん、教授がどんどんどんどん海外に逃げちゃうんですよ、うん、
はあ、なるほど、
というのは日本はお金がないんやったら海外でって、うん、これね、お寺でもどこでもね、先生これね、なり手がなくなってくるんですね、うん、次の校に、
うん、
食べれないもんに参加しないから、
うんうん、
本来的にね、やっぱり20年30年先考えとかな本当に大変な時代になりますよ、
うん、
まあ、東大寺がね、予算がのうてね、
はい、
それこそ3代目が個人やったらね、空き家でね張ったらいいけれども、東大寺なんかできませんもんね、うん、もう回れへんから悪いけどね、いや本当本当、
どんなすご
いやつだ、悪い
けど、ね、それは
あのね、ヨーロッパのね、実は今ね、古いお城がそうなってるんですね、
はい、お城、
うん、ね、そう、その地域の
廃墟みたいに、ね、
そう、うん、文化財からどんどん売りに出てんの、
なるほど、
やっていけない、
うんうんうんうん、
なんでかって人件費高い、ヨーロッパ、
うんうん、
管理費高い、
はい、
援助がほとんどないんですよ、
うん、
フランスなんか割れてるけれど2億円ぐらいでええ城売ってんの、うん、
へえ、
そんな時代、
うん、
それがね、日本でも起こる可能性あるんですよね、
うんうんうん、
というのは建物、東大の建物以上大変よね、
そうです、すごい敷地ですしね、
地震来るかもしれん、
うん、
すごい台風来るかもしれん、
うん、
この辺の対策いうのが先生ら大変ですね、うん、
大きなものはね、
うん、
なんていうんですか、もう 10年20年30年単位ぐらいでの順番で、うん、あの計画を持ってるんです、まあ、調査から順番に始めていかなければならないの で、うん、であの小さなものもたくさんありますので、まあ、それはどちらかというと実際にあの例えば台風が来ただとか地震で壁が落ちただとか耐震がダメになったとか、うん、でそういうものは随時行えるようなあの、まあ、それなり の、 あの準備をしてあの回っていくようにあのしてるところなんですけれども、ちょうどコロナの時にあのそれが結構ピークになってる時期にコロナになってしまって
大変ですよね。
あのそれも先おっしゃったようにあのいろんなその経済のことがありますのでね、それで一旦その ある規模以下にその落ちてしまうと、
うん、
あのなかなかそれを元へ戻すというのがあのなかなか大変だと思うんです。だからまあそういうことにならないように結構な長期なあの計画とあの種類分けですね、こういうものはこうするということをあの考えていかないと、まず実際にやっていかないと、さっきおっしゃったようにあのお城じゃないですけれども、あのそういうことは当然あのみんな頭に持ってまして、
うん、お寺やから絶対安心なんかいう時代じゃない。今も絶対、うん、僕はさ中小企業の経営者なんか、
はい、
これ大使最後にちょっと聞きたいですけど、いつ潰れるか分からん時代になりましたね。
あの、まあ、お寺とかですね、中小企業もそうですけど、国の時代があの本当に潰れるか分からないって言ってもおかしくない。
今国そうなんよ、
ね、すごい借金ですからね。
みんななんか全然分かってない。ほんでね、大使の偉いのはね、
はい、
危ない発言は目つぶんで、
はい、危ない
発言目つぶってやり過ごす。
なるほど。
いや、この辺が長官じゃん。
あ、
長官はどんどん言うやん、大丈夫かな、ね、今日はあの長官の部分を、
はい、
褒めたの、
最後
長官の今年は二の線で行かれるそうなんだ。
ああ、そう。
あ、はい、
長官二の線で行くのあかんよ、はい、それ
あかんよそれってなんでですか。
長官はこのラジオではやっぱり3を演じてる、
ね、引き続きじゃあ昨年からの3のキャラクターでお願いしたいと思います。
そうそうそう、はい、
はい、もうね、橋村先生ありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、今回もいろいろ教えていただきました。今週のお相手は
高井真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
橋村光栄と
小林俊徳でした。